三角と四角、岩やさざ波咲く。数学のうちに幾何というものがある。幾何を学ぶにはぜひとも定規がいる。その定規の中に三角定規というのがある。これは大方皆さんもご存知でしょう。ところがこの三角定規、自分の体には三方に尖った角のあるのを大層自慢にいたし、世間に品も多いが、俺ほど角のあるものはあるまい。角にかけては俺が一番だ。と、たった三つよりない角をひどく鼻にかけておりました。するとある日、同じ机の上にあった鉛筆が来て言うには、三角さん、三角さん、お前は普段から大層その角を自慢しているし、わしらもまたお前ほど角の多いものはないと思っていたが、この間来た画板を見たかい？あれはお前よりまた角が多いぜ。と言いますから、三角は少し不平の顔色で、何？僕より角の多いやつがおる？馬鹿言いたもうな。およそ世界は広しといえども、僕より余計に角を持ったやつはないはずだ。ところがあるから仕方がない。何？それは君らの目がどうかしてるのだ。何？どうもしてるものか。嘘だと思うなら言ってみたまえ。そんなら言ってみよう。嘘だったら承知しないよ。いいとも。嘘なら首でもやるわ。と、これから連れ立って言ってみますと、なるほど。画板は真っ四角で、自分よりは一角多く、しかも今まで自分を褒めていた連中が、今ではみんな画板の方ばかり向いて、しきりにその角を褒めている様子です。どうだい、嘘じゃあるまい。なるほど、こいつは恐れ入った。と、さすがの三角定規も、こうなると頭をかくより他はありません。大いに面目を失いましたが、しかし心の内ではまだ負け惜しみというやつがあって、おのれ生意気な画板め、余計な角を持ってきやがって、よくも俺に赤恥をかかせやがったな。どうするか覚えていろ。と、果ては悔し紛れによくない了見を起こしました。で、そのまま帰るとすぐに近所のハサミのところへ参り、ハサミくん、申しかねたが今夜一晩君の体を貸してくれまいか？ハサミはこれを聞いて、なるほど、次第によっては貸すまいものでもないが、一体何を切るのだ？ちっと硬いものを切りたいのだが、よく切れるかい？大抵なものなら切ってみせるが、それでも難しいと思うなら、まあ、一遍研いでいくさ。そうか、そんなら研がしてくれたまえ。痛かろうけども頼まれたが因果だ。ちっとの間、辛抱頼む。と、これから三角定規は、九段のハサミをば研ぎ立てまして、もうこれならば大丈夫と、その日の暮れるのを、今か今かと待ち構えておりました。そのうちに日も暮れて、夜も更けて、あたりも寝静まったと思う頃、三角定規はむくむくと床を出て、例のハサミをば小脇に抱え、差し足、抜き足で、 かの画板の寝ているところへそっと忍んで参りました。見ると画板は前後も知らぬ高い引きで、さも心持ちよさそうに寝ておりますから。しめた。おのれ画板め。今俺が貴様の角を残らず取り払ってやるからには、もう明日からは角なしだ。いくら威張っても追いつかんぞ。と、腹の中で散々悪態をつきながら、突然、ちょきり。一角切って落としましたが、まだ気がつかない様子ですから、また一角を、ちょきり。それでも目が覚めないから、こりゃよくよく寝坊だわい。と言いながら、ちょきり、ちょきり。とうとう四隅とも切り落とし、まずこれで流飲が下がった。どりゃ帰って寝よう。ハサミさん、大きにご苦労だったと、急いで我が家へ帰ってそのまま寝てしまいました。さて、その翌朝、何食わぬ顔で床を出てみますと、世間では大評判で会う者ごとに、画板はえらいえらい。としきりに画板を褒め立てますから、どうしたことかと言ってみますと、こはいかに、昨日まで四角であった画板は、今朝は八角になって意気揚々と歩いております。四角の角角を切り落とせば、角の数が倍になって八角になるのは当たり前。しかもそれは自分の仕業であるのに、そうとは心づかぬ三角定規。驚いたの驚かないの。ひゃー、こりゃどうじゃ。あの四角め、一夜のうちに八角になりよった。この分ではまた明日は十角や二十角にもなるだろう。こりゃ、所詮かなわぬわい。と、とうとう兜を脱いで降参しましたとは、身の程知らぬ、大たわけ。朗読、三浦貴子。